中の言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
こんばんは、つゆきです。
はい、こんばんは、作曲家片山です。
はい、真夜中の言霊映画トライアングル始まりました。
はい、
イエーイ。
今回は初の生収録。
すごいですね。いや、これ顔見えてこうやって空気感あるのはすごいですね、やっぱり。
そうですね。今まで僕らこうね、リモートで、ズームを使って収録してきましたけど、はい、やっぱりね、もうコロナも落ち着いてきましたし。
ですね。
はい。もうこれがね、やりたくて。
そうですよ。これを想定してやりたいねって話してたんでね。
いや、そうですよね。はい、いや、でも本当これね、聞いてる人まだ何にも見えてない状態ですけど、なかなかな設備ですよ、これは。
いやいやいやいや、もう、
素晴らしい。
簡易的なあの、キャンプ椅子に今、座りながら、超安いマイクと、マイクスタンドでやってますけれども、はい、はい、そんな生収録、記念すべき第1回目のテーマは、
はい。
インディ・ジョーンズ。
おー、インディ・ジョーンズ。
はい、シリーズ。
はい。
いやこれね。ねえ、これ、見ました？最新。
最新はね、最新ね、一応、今ちょうど、見たのかな、これは。
公開中、はい、ちょうど昨日行ってきましたけれども、もう、つゆきさんが今年ベストだと。
ベスト。
はい。
ワン。
もう、これ以上は、もうなんか。
ない。
すごいです
よね。すごいですよ。つゆきさんからこの ね、聞けるのはなかなかない。なかなか。
しかも割と早い段階で。
そうですね。
2023。
うん、はい。もうこれね、やっぱり、ひいきがすごいからね、僕。
あ、まあね、
基本、インディ・ジョーンズに対しては。
ね。
はいはいはいはい、はい。
それはありますよね、
そうですね。なんで今回は、ちょっともう、ほんと、つゆきさんのためにやるというか。
そうなんですね。もう、忖度会ですね。
忖度会。インディ・ジョーンズを2回に分けて。
はい。
まず今回は、うん、過去作ですね、
はい。
第1作目から第4作目までの、
はい、
まあ、振り返りというか、
うんうんうん
まあ、こんなんありましたよね、とか、はい、まあ皆さんの、もうお気に入りのシリーズはどれかと、
はい、
いうことであったりとか、ちょっと振り返りつつ、はい、まあ次週、うん今公開中の最新作、う
んはい、運命のダイヤル。
運命のダイヤルの方を取り上げていきたいなと思います。はい、
わかりました。
なので、これからちょっと内容の方を話していきたいなと思うので、はいはい、まだ、インディシリーズ。
まだ見てない人いるんですかこの過去作を。
いや、結構いるよ。
結構いるんですか、
いるいる。まだバックトゥーザフューチャー見てないとかいう人もいます
よ。いるんですね。まあまあまあ、うん、いるんか。
いるいる。
相当テレビでもこれね、金曜ロードショーとかでも、
ね、
もう擦りまくってましたよね。
僕、ビデオテープ擦り切れるまで見ましたよ、これ。ちっちゃい頃。
多分今回も最新作公開に合わせてやってたん
ですかね。やってました。クリスタルスカールはやってました。
うん、あ、本当ですか。
はい。
そうですね。
やってました。
なので、もしかしたら、いくつかね、また振り返ってご覧になった方もいるかもしれないんですけれども、うん、熱く過去作を語っていきますので、
行きましょう。
行きましょう。
はい。
ご覧になってから聞いてみてください。
はい。
はい。はい、ということで、真夜中の言霊映画トライアングル、スタートです。ということで、はい、インディ・ジョーンズ、
はい、
過去作。今ね、はい、これ前に、テーブル。
はい。
テーブルの上に、
持ってきました。
はい、そう。つゆきさんが全部、これまでの過去作、すべて持ってきていただいている感じなんですけど。
これすごい。これメルカリ出したら何本ぐらいで売れるんですか？
いや、結構安い。
あ、そうなんですか？
しかも復刻版で売ってた。
あ、売ってんの？
そうなんですね。
あるんですよ、今。レイダースからクリスタルスカルまで。
本当に、じゃあレイダースのパンフレットも普通に入手できるんですね。
うん、そうなんや。やっぱりそんなにでも需要っていうか、
まあそういうこと
あるってことですよね。
そうですよね。で、これね、もしかしたら全部ご覧になってない方もいるかもしれないんで、一応振り返ってみますと、この最新作に至るまで、インディ・ジョーンズ、これまで4作作られてるって感じですね。最初が、レイダース、失われたアーク、これが1981年ですかね。
年おいくつですか、その頃って。
小5。
11歳
小5のお正月映画。
ああ、そうなんや。
僕生まれてないですか、
ね、生まれてないですね、まだ。
83年生まれなんで。
僕も95年生まれ。
で、2作目がインディ・ジョーンズ、魔宮の伝説。1984年ですね。
これ中2。中2の夏休み。
14歳。すごい。
で、3作目が、最後の聖戦。 これが1989年ですね。
はい。これ大学1年生です。
18歳。うん、19歳、うん。それぐらいですね、
は
い。
そうですね。もともとはこの3作、3部作でっていう話で進んでいたんですけれども、はいはい、4作目が、これが何年になるんでしょうか。
2008年ですか
?2008 年ですかね、うん。このクリスタルスカルの王国が、はい、上映されると。はい。いうことなんですけれども、どうしましょう、これどういう形で取り上げていきましょうか。皆さんの好きなやつからいくから。
それがいいかな。
どうですか。でもこれ好きなやつってやったらもう大体決まってんのじゃないか。
1か2やね。ね、
なりますよね。ですよね。別に3と4が面白くないってわけではないと思うんですけど、やっぱり好きなのって決まってくるのかなって思う。
いやー、そうですよね。もう僕はもう圧倒的に、はい。2位ですけどね。
ですね。マキューか。僕もごめんなさい。2、マキュー
ですね。そうか、もう、ちょっとね、不謹慎かもしれない。
僕も回数で言ったらマキューの伝説やと思うんですよ。
回数、
マキュー。だから当時、中2の夏休みやったんですけど、
はいはい。
毎日映画館行ってました。
すごい。
で、当時はその入れ替え制とかじゃなくて、はいはい、2本立てだったんですけどね。
あ、はい、
あの、スタートレック。
あ、スタートレック 3!
ああ。ミスタースポックを探せと同時上映で、それ、ミスタースポックを見るのが苦痛やったけど、インディ・ジョーンズをずっと。
どっちが先だったんですか？
これ、ミスタースポック。
ああ、無理やり見させられるパターンや。
ミスタースポックを見ず、インディ・ジョーンズスタートの、ミスタースポック、インディ・ジョーンズ、ミスタースポックって。やってました
なんかもう、すごいですね。やっぱり生でこう収録してるからですけど、はい、表情がやっぱ分かりますね。スタートレックのしんどい時の顔してましたもんね、今。
しんどかった。
しんどい感じがしました。伝わりました、今。
でも何度見ても面白くて。
面白いですね。うん、
VHS 当時1万4000円ぐらいしたんですけど、うんうんうん、小遣い貯めて買いましたもん。
あ、子供の時に。
うん、その、中2の時か。あ、中3ぐらいになったかな。
VHS か、1万
?1 万。
当時は。
結構ね、
そんなにしてたんですか？
すぐビデオって出なかったですけど、2年後ぐらいに出て、要は、あの、レンタルビデオ屋に置いてるのと同じやつを買ったんですよ。1万4000円ぐらいしました。
やっぱするんや。なんか、僕のちっちゃい頃の記憶、ね、記憶でも安くて8000円ぐらいのイメージ。
そう。あの時は、ね、よう買ったなと思いますけどね。
すごい。それ反対されなかったんですか？
いや、もう勝手に。
あ、勝手に。まあ、今はね、僕、ほら、もう現代っ子、うん、現代っ子って今29のおっさんが何言ってんみたいな話なんですけど、その、ね、もう、当時はもう、うんうん、なんですか、レーザーディスクでもないですし、僕が見たからって、はいはいはい、もうそれこそビデオとかも DVD が普及してる時やから、うんうん、そこのありがたみっていうか、もうあんまりない時やったんで、うんうん、その、つゆきさんの1万4000円の重みって、あの、当時でしか味わえないなっていうのが思えるんで、うん、なんかある意味羨ましいなと思うんですよね。
いや、ほんとつゆきさん羨ましいです
よね、うん。羨ましいんですよ。
前作品を劇場で見たっていうことですもんね。うん、
リアルタイム。
それは、
またやりますよ。
ああ。旧作
を、うん、
午前10時とかで。
やりますかね。いや、でもやっぱりあの時の80年代の肌、空気感を肌で感じたい。
まあまあね。まあね。でもそれはいつの時代でも同じことになるんでしょうね。
まあ、そうですかね。
例えば、何ですか？僕より10歳年上の方とか、ね。見た映画、僕も見てないわけで。
例えば何ですか、スティーブ・マックイーンみたいな、
ああ、
のとかですか、
そこそこや。見てるか。もう。
どうなんですかね。
大脱走とかね。
大脱走とかもそうですけど。
その、公開で言うと、はい、どの作品が一番盛り上がってたんですか、その、
ああ、このシリーズで。
シリーズで言うと。
ええー、と、きっと、うんうん、魔球の伝説。
ああ、やっぱそうなんですね。なんか、はい、賛否両論ではあったんですよ。もちろん。まあ作風も、うん、
ちょっと、ね、
ぶっ飛んで
ますもんね。
もう僕大好き。
大好きですけど。
ですけど。レイダースは全然ヒットしなかったんですよ。
ああ、そうなんや。
日本で。アメリカではもちろんヒットしてたけど、日本では結構こけた。
あ、へえ。
と思います。
レイダースは、僕、なんか最初インディ・ジョーンズって聞いて、はいはい、なんかそのアドベンチャーみたいなのを、うん、まあ想定してて、まあそのね、冒険活劇アクションで楽しめたんだけど、はい、ラストびっくりしたんですよ、レイダースが。
ほら、
いや、完全に悪、あれね、開けた瞬間もナチの奴らが、ね、溶けてくというか、
あれすごい
ですね、もうあれ、これ、監督クロネバーグみたいな。え なんか、スピルバーグとルーカスで作ったなんかその、
感じではないですよね、なんか。
みんなが楽しめるアドベンチャー活劇と思って見たら、最後、すごいラストやから、それもあったんですかね、なんかその、
いやー、宣伝が下手くそやったんでしょうね。
でもなんかそれチラッと聞いたんですけど、まずその、レイダース、インディ・ジョーンズじゃないっていうところもあって、なんか、想像が分かんなかったみたいなことは聞きました。
ですね。
その、レイダースの意味がまず分からないから、みたいな。だから2作目でなんかインディ・ジョーンズってやって人物名にしてからやっぱり変わったというのをなんか、あの雑誌かなんかで読んだ記憶あります。
そうです、そうです。
そのキャラクターを押し出していくというか。
押し出していくっていう。
当時、だからレイダースもね、今みたいに配信もないし、DVD もすぐ出るとかないし、で、インディ・ジョーンズ、だから魔宮の伝説 を公開する前にまだビデオなかったと思うんですよね。
ないと思います。
あったとしても、すごい画質が悪くて、
はいはい、あそうなん
すごい暗いんですよ。
あ
うん。だからみんなあの、見た友達は暗くて思んなかったって言ってて、喧嘩しましたよ。ちゃんと見ろ、つって。
いや、僕もだからあの、いとこのおじさんの家に、レイダースだけレーザーディスクあったの覚えてますね。
う
ん、
あそうか。
ただ、その肝心の再生する機会がなかったみたいな時あったんですよ。昔は見てたんでしょうけど、僕もなんかレイダースって、なんかビデオで見た記憶じゃないんですよ。ちょっと後になってから、テレビのなんか再放送で見た。
はいはい、
だから、どっちかというと魔球の伝説を先に見てるんですよね。
そういうことやね。
なんか僕はあの時系列的には合ってるんですよ。
なるほど。あそうか。魔球の伝説がレイダースよりも前の
1年前
の話ですね。話
だから一応時系列順に見てるんですよ、ね、僕。だからあの、ハンニバルを時系列で見てるみたいな感じですよね。
そうですね。これ、でも、どの順番で見るのがいいんですかね。
いや、でも、やっぱり、公開順にしていいと思うん
ですよ。でしょうね。ね
だって、スターウォーズとか1から見たら4行った時びっくりすると思うんですよ。
お前は。どんどんしょぼくなってるから。
いや、
ね、そうですね。そういうこと。まあ、ルーカスあるあるやと思うんですけれども、はい、これも。
そうですね。
そう。で、レイダースは、僕も強烈にやっぱり印象に残ってるシーンが、
はいはいはい、
あ、待ってください。それ僕一緒やと思うんですよ。
僕も一緒やと思いますよ。はい
あの、大刀を振ります。
あ、一緒です。
あ、それか。
マジか違う違う。僕一緒です。あの、拳銃で。
拳銃のバッテンのところが、ね、やっぱね、すっごいもう、染みついてて、あそこで大笑いした記憶があるんですよ。
はい、
そのテレビの前で爆笑したっていう経験があって、うんうんうん、あれが本当に好きで、はい、あれなんかあれなんですよね、ハリソン・フォードが。
体調めっちゃ悪かった。
みんなお腹壊してた。スピルバーグだけ自分でなんか食い物持って
きてたらしくて。持ってきてたらしくて。ね、健康やったって。
そうですね。
やつだけ健康やったっ。
あの、だから自分で、あの、ダルマの時、あの片山、映画作った時に、はい、その片山さんにアクションシーンで、
はい、
騒いでもらってバーンって撃たれるっていうのはもう、間違いなくレイダースの影響っていうか、あれがもう、
すごいね、はい。レオンは入ってるわ、レイダース入ってるわ、みたいな。
そうですね。ねだそれが一番やっぱレイダース、そのラストとその大刀はもう忘れることができないっていうかもう体が染みついてる。
あそこすごくなんか日本的お笑いな感じがするんですよ。うん、なんかアメリカであんまりお笑いとして捉えてないかもしれないですけど、はいはい、ああいうのってあんまりなかった。そうですよね。あんだけ振り合って。
そう。確かに。
あの、ハリソン・フォードのあの時のめんどくさそうな顔が、僕はあの、今、ほんとすぐ思い出せるぐらい。
そうですよ、ね。
だるそうに映る。あ、だからあの時って演技というよりは、割と
ね、ほんましんどい。
ほんとにしんどいから、残ってるのかなと思いますね。
あれはハリソン・フォードの提案らしいですね。
ああ、そうだな。
うん結構ね、あの、口出してるんですよ、ハリソン・フォードって。
あ、そうなんですよ。
キャスティングから何から。
へ、
面白くて、その話も。
あ、そうなんや。それ知らないですね。
意外ですね。
ねなんか、堅実にも言われたことやってはるイメージ
ですね。そうですね。
そうなの。
やっぱり、ハンソロやっちゃうとそうなっちゃうんですけど。
いや、そう。
そういうわけではない。そういうわけではないかもしれないです、ね。
つゆきさんのレイダースの一番のその印象的なシーンというか、
もうね、
その。
のっけから好きで。
ああ。
ね、何です石転がっていくとか、なんか、あんなの見たことなかったんで。
確かに。
なんだこれやと思って。で、こう石のね、扉がこう落ちて降りてくる。はいはいはいはい、寸前でこう抜けるみたいなとか、はいはいはい、な、これはなんだと思って。おで、まあもちろん一番何度見ても、うん、っていうかそこが見たくて何回も見てたんですけど、っていうのはあの、奪還シーンね。うんアーク。あの、馬で追っかけて、はいはいはい、どうやって行くんだって、あの、サラが聞いたら、なんかあるやろっつって、うん、白い馬が出てくるっていう、うん、あの、登場の仕方とか、うん。で、あのシークエンスはやっぱり、あの、何ですか、ジョン・ウェインのあの、駅馬車。一回、外出されて、はいはいはい、どうやって戻んねんっつって、うん、こう、下をくぐっていくみたいなところとか。はいはいあれはびっくりしましたね。
へえ、うん。確かに、レイダースってでも、僕も、やっぱりちっちゃい時に一回見た時の、その印象が、やっぱり魔球に持っていかれすぎてて、うん、あ
確かに
そうなんですよ。ちょっと違うなと思って。だから最後の、あの、聖戦ですよね、はい。あれも、あの、見た時に、あれってインディーってこんなんだよみたいな印象にやっぱりなっちゃってた時はありましたね。ちっちゃい時ですけれども。
僕も最後の聖戦見たとき、小さい時見たときはちょっとショックでしたね、正直。あの2、うん、やっぱ魔球を期待し、なんか魔球の、だ魔球がすごすぎて、そうですね、僕ちょっともうなんか、もう何この映画っていうの、もうなんかと、ね、最初からもういきなりミュージカルで始まるじゃないですか。
あれがすごいんよな。
って、もう間違えたかなと思って、見る映画。これインディ・ジョーンズだよなと思って、うん、そっからトップスピードで、飛行機乗ってゴムボートで脱出してみたいな、うん、むちゃくちゃトップスピードでもう最初20分くらい行くから、なんだこの映画みたいな。ええ
うん、ずっと休めなかったですよね、あれ。
ずっと休め。もう驚きの連続。
そう。だから僕本当に強烈に覚えてるのが魔球伝説なんか、うん、やっぱりあの、祖父、今あの、はいはいはい、生きてるんですよ。生きてるんですけど、はいはい、一番一緒に見た映画が多分魔球の伝説なんですよ、祖父と。
ああ、なるほど。
ほんとビデオに、はいはい、当時なんか、笑う犬の冒険ってやってたの覚えてます？
ああ、ありましたね。
なんか、うっちゃんなんちゃんの、はいはい、あの、やってたコント番組の、はい、なんかそれの重ね撮りしてるでもビデオで、もう今でも覚えてるんですけど、録画してたやつの、
はいはい、
その
やってたや
つ。そう、笑う犬の冒険のなんかエンドロールになってビビってなった後に、はいはいはい、あのオープニングになるっていうのが僕を覚えてるんですけ ど、
なるほど、
祖父がよくだからあれを、ちゃんと収録で録画して、
はいはいはい、
子供の本当幼稚園とか小学生1年生の時に、うん、あれを見せてくれたんで、うん、もう超いい思い出やなって今思いますもんね。もう仮に今まだ生きてますよ、空にいないですよ、うん、空にもし
殺しちゃダメ、
ね、殺しちゃダメですけど、行った時、まあ、じいちゃん覚えてるよって言えるようなあの思い出ですよね、本当にいい思い出です、本当。だからこそ魔球の伝説の思い入れとかはかなり強いですよ。
そうですね。
びっくりしましたね。
びっくりしました。
いや、本当あの、心臓のえぐり出しとか。
すごいですね。
あれはもうちょっとやばいですね。もう、トラウマに、結構、小さい頃見たんで、トラウマになりかけてましたね。
トラウマ多いんですよね、魔球の伝説は。
まあ、あれ、ルーカスとスピルバーグが当時、もう別れる別れないみたいな。
あ、そこまで行ったの？
どっちも、ね。
へ
もうすごい、もう映画撮って、ってる場合じゃない的な。
あ、そうそうそう。あ、その奥さんとってことですか。
そうですね。
あ、そうそう。
モードがね。
ルーカス、ルーカスはもう離婚した直後だったんですよね。
ですかね。
だからでも僕すごい気持ちわかるんですよ。なんか、あのね、初監督したミポリンっていう作品は、クランクインした時に僕、クランクインする前日に奥さんと離婚してたんですよ。
はいはい、
だから、なんかもう、撮った映画意味わかんない。なんか、でも、魔球の伝説もなんかわけわからんエネルギーがあるじゃないですか。
暗
い
けど、
もう、むちゃくちゃですよ、ね、
あれ。だから、すごい。ルーカスにはちょっとシンパシー感じるんですけど。
なるほどな。
いや、でもすごいですよね。本当になんであんなことになったのか。本当にトロッコシーン。
うん。
はい。
あれも驚いて、で全然、あの、知らなかった、撮り方とかを、はいはい、知らなかったから、小さい頃に、はいはい。これどうやって撮ってるんやろみたいな。もう実写にしか見えない。
そうですね。
あれがね、
ディズニーランドで撮ったんですよね。
あれなんかディズニーランドですね、確か。
ミニチュアで撮ったんですよね。
ミニチュアもあったり、実際に乗って撮ったりとか。
乗って撮ったりとか。 いやー、すごいですね。魔球、やっぱ魔球っすかね。僕ちょっとも
う、
魔球が、本当悪趣味で、はい、なんか今考えるとその、なんかちょっと植民地主義的なところとか、なんか女性の扱いとか、子供殴ってたりとか、なんかめちゃくちゃしてるけど、
猿の脳みそとかね。
猿の脳みそも不謹慎、不謹慎とかもちょっと露悪的な表現が多いんですけど、なんか惹かれちゃうんですよね。
そう。なんかシークエンスが全部なんか、個別で思い出せるから、
そうそうそう。
一個一個が。
うん。そう。ほんで、キーホイクワンが可愛い。
可愛い。
可愛い
ね。うわ、インディー。ショートランド。
ショートランド。
よかったね。
ショートランド
は。インディー、インディ
ー。あのね、一回労働してるシーンとかもね。
はいはい。
すごい。
でも小さい時も、そのインディーが一回、なんかこう悪魔に囚われるじゃないですか。うん、で、戻ってくる時に、あの、キーホイクワンが、インディー、I love you って言うじゃないですか。うん
はい、
あれは泣きましたね。
いいですね。あそこ、
ね。あそこ。
マイフレンド。
マイフレンド。そこもめっちゃ覚えてます、
ね、覚えてます。
あれがエブエブの人だったんだっていうのは。
すごいですよ ね。あの、続けることの大切さっていうのもやっぱり思いますし。で、それはやっぱりあの、まあ、エブエブの話になっちゃってますけど、その、ね、あの時に、その、コメンテーターじゃん、最後発表する時が、はいはいはい、ハリソン・フォードっていうのも何かすごく運命的な。
そうそうそう、ね、それは偶然だったんですか？
あれや、どうなんですかね。
でも、元々決まってるんでし
ょうし、ね、決まってますよね。
そこに入り込んだっていう感じかな、やっぱり。
だとしたら、やっぱ、あの、運命は決まってたのかっていう。
ね、あれでも映像見たらね、スピルバーグもいるし、ケイト・キャプション、奥さんもね。
全員いるんですよね、あの場に。
すごいですよね。
すごいですよね。
あれ、オーディションの話知ってます？
あ、なんか聞きました、聞きました。
めちゃくちゃ。
ショートラウンドの。
あ、わかんない。
だから全部で6000人来たらしくて、で、お兄ちゃんが受ける予定だったんですって。で、会場で待ってる時に、あの、弟のキーホイカンが、これしたらあかんで、とか、これせえよってアドバイスしてたんですって、お兄ちゃん
に。
で、それを、あの、コーディネーターが見てて、あんたも受けてごらん。
ええー、
ってなったらしいです。自分は受けようと思ってなかったんです。
マジですか？
うん。
すごいです。
面白いですね、だから。
ね。
ね。
で、よく見つけましたね、6000人の中から。もうあの子しかいない。
いないんですよね。
いないいないな。
あれ以外がないんですよね。
あれはすごいでしょ、う
ん。素晴らしい。
いや、でね、その、僕はね、今回見直して発見があったんですけど。
う
ん、
ですか。
ね、何回も見てるの気づかなかった。うんね、魔球の伝説は、終わってエンドロール流れるじゃないですか、
はい。
エンドロールの一番頭がキャスティングなんですよ。はだ今の話聞いて。
それは知らなかったな。
キャスティングディレクターが一番トップに来てるんですよ。エンドロールの。
うわ、そこまで見てない。
でもその仕事、ね、あの子を見つけなかったらっていうことあるじゃないですか、もう。
あそう
か。記憶はかなり大きいと思うし。
それは知らなかったですよ、松本さん。
いや、そうなんですよ。いや、ぜひ見返してください。エンドロール。
見ます、見ます。
もう、超細かいとこ、マニアックなとこ。
いや、見てますね。
そうだ、やっぱりその、貢献した、この映画に一番、貢献したっていうことの表れなんかもしれないですけど、いや、すごい話ですね、そのキャスティングの。
ね
え。ねえ。いや、すごい。
ベトナムの難民。
そうですね、
そうですよ、基本。
うん。
へえ。
で、知らなかったらしいですね。
あ、
スピルバーグとか。
あ、なんか言ってました、言ってました、言ってました。
ハリソン・フォード。
あ、そうなんですね。
全然緊張しなかったんです
よ。へ
ぇー。だから良かったんですよね。
そうそう、
うん。
なんかそういう映画とかも見せてもらえなかった環境らしかったですね。
もう逃げないといけないみたいな。本当に亡命しないと死ぬかもしれないっていう状態だったらしいんで。
いやー、すごいよ。
で、あのカードのね、
はい、はい。
ああ、あの、
イカさん、
イカさん。
はい。なんか、どのこうのっていうのは、あれは、なんか、アドリブらしいですよ。はい
はい、すげえな、
すごいですね。
うん、
いやー、魔球はちょっと、もう伝説の映画かなっていう、もう。
そうですね。終わり方まであんな、終わり方あります？
いやー、ないよ。
もうなんかハリウッドのね、なんだろうあれ、50年代ぐらいの終わり方でしょ。
USA の終わり方じゃないですか。あの国が違う
ね。最悪っすよね。あの
子供がわーって来て、
こうね。
タラタンテクタンテ
クタンテクタンテクタンテクタンテクタンテ
クタン。みたいな、
もう見ながら小さい時でもインドの人どう思ってるやろってちょっとなんか
これインドは未だに見れないらしい。
あ、そうなんですか。
ダメなんですね。
はい。
あ、やっぱり。
やっぱりそうなんや。
ビデオにもなってないら
し
い。
ああ、そうなんや。残念。
公開はしないでしょうね。だって、インドの奥地であ
んなね、
やばい
し、やばい。
邪教。
そうですよ、狩り。
いやー、すごい。だから今、本当にね、ちょっと、ああいうの絶対作れないじゃないですか。
うん、なんか、ふざけてますよね、やっぱりあの映画。
うん、ふざけてる。
ふざけてると思います。
大男と戦って、
はい、
ね、
はい、
ハンマーでインディーがこう、殴、はい、りつけて、そのハンマーを取られて、はい、ポーンって投げたら、うん、そこの悪い奴の頭に、コーンって当たって倒れるみたいな。そんなシーンいる？みたいな。いや、
すごくスピルバーグっぽいんですよね、
そうそう、
ここが。
スピルバーグってそういうの多いよね。
そういうの多いんですよね。
だから今回の新作マンゴールドが、みんな、いまいちやったっていう人は、そういうのを求めてたのかもしれない。
かもしれないですね。
ちょっとその本筋とは別に関係ないんだけれども、
う
ん、なんかその遊びのシーンというか、
レイダースでも奪還してトラック、こう、取り合いしてるときに、工事現場みたいなところをこう通っていって、人がわーっと落ちてくるじゃないですか。一、うんうん、人フロントガラスのところにこう、
はい、
って出てきて、二人が顔を見合わせて、バンって、自分がこう、乗っ取るっていう。はいはい、ああいう間だったりなったり、結構多くて、最後の聖戦も
あ、はい、そうや
飛行機がね、うん、飛行機に追われて、インディーとお父ちゃんが車盗んで、
はいはい、
トンネル入って、トンネルこう入ってくるけど、飛行機に翼が、うんもちろん取れて、
本体
追い越されていくときに、そのパイロットと目があって、で、お父ちゃんとインディーが顔合わせて、なんか、みたいな。そういうね、なんか、あるんですよ。
はい。スピードが。なんか、だからそこをシリアスに描かないっていうか、あくまで深刻にしないっていうか、なんかとても冒険活劇的な要素ですよね、ここが。
なんか、やっぱあのコメディ、ポサはスピルバーグなんですか？
だと思いますよ。
きっとそうだと思います。だから目指してるテンポとかなんか感じは、アニメっぽいんですよね。
ですね。
アメリカの、
うん、
トムとジェリーみたいな。
実際スピルバーグ結構アニメの制作にも関わってたりするから、ルーカスの映画ってそこがあんまり感じられないんですね。
うん、バランスも良かったんですかね。でもじゃあ、なんか、ちょっと気持ち悪い表現とか、ルーカスなんですかね、ちょっと、心臓えぐり出しとか。
逆にスピルバーグじゃないですか。
緩急つけたかったんですかね。
結構。
なんかでもスピルバーグって、結構、おどろおどろしいの得意な気がするんですよね、僕。
そうですよね。うん。
ルーカスって、すごく枠にはめたがるタイプな、やと思うんですよ。スターウォーズでもそうでしたし、はいまあ、パンフレットとか読んでるときに、ルーカスってもう、こうなんですっていう、もう、目標があったら、もう、多分絶対譲らない人なんですけど、そこを、どうこう、崩すかがスピルバーグの仕事やったかなって思うんですよね。だから、なんか、魔境の伝説もごめんなさい、何回も戻って申し訳ないんですけど、その、最初の、ほら、お店から抜けて、トラックというか、キーホイクワンが運転する車に逃げるシーンの、バーの名前とか、ほら、
オ
ビワン。バー、オビワン、そんな遊びするみたいな。絶対だってルーカスが自分でやってたら、あんなバー、オビワンなんか多分やらないと
思う
ん
ですよね。やらないですね。
やっぱりあそこの、ね、ああいうところはスピルバーグの演出。
うん。
うん、なんか、スピルバーグの演出って僕例えば、いつもおかしいなって思うのに、
うん、
いつも普通に見れてしまうところあるんですよ。もう全然ごめんなさい、違う作品、ET。
はい、ET、はい。
ね、ラスト、わーっとみんな、逃げます。で、やった振り切ったと思ってやったら、全然サイドから大人たちがブワーってくる。いやいやいや、おったやんっていうような演出を、全然不思議に 感じさせないっていう、うん、スピルバーグマジックに僕らって絶対かかってしまうんですよね、うん、毎回、ね。だからあの、マキオン伝説って多分おかしなところを探したら多分いっぱいあると思うんですよ。うん、ね、いっぱいあるのに関わらず、あのスピルバーグマジックに僕らもうかかってしまってるから、うん、演出に全然違和感を感じなくさせてしまうから多分ルーカスもあれで、いけてるんやと思うんですよね。
だもしかしたら、その、次週取り上げる、運命のダイヤルも、もしかしたらそういう何か、もう、その、あるじゃないですか。その完璧な映画なんてね、そうそうあるもんじゃないから、いろいろ映画的におかしいとかあるかもしれないけど、なんかそれ以上にやっぱマジックがあれば何か、あの、こうね、それを忘れさせてくれるっていうか、それがもしかしたらちょっと運命のダイヤル、最新作は、そこ期待してた人は、スピルバーグマジック欲しいって思ってた人は、
そういうことですよね。だと思います、僕は。
あまりその、そう、言語化できないけど、その今、片山さん言ったようなところが、正直なかったですもんね。
ないですね。ないんですけど、あれでいいんです。
そう、僕はいい、としました。はい。あえて違う地位で、インディーを描いてもらえた、うん、っていうのが嬉しかったし、
うん、それは来週、ね、
来週ちょっと
そうですね貯めておきましょう
貯めておきましょうねこれね
そうそう、う
ん、ねまあこんだけ今魔球話なんですけど、うん、最後の先生本当出ないですね
最後の先生もねあれ
いやお父さんがね急に出てくるんですよねはいはい
まあもちろんね、これ始まりは007みたいなの撮りたいって。
うん、あ、そうです、そうです。スピルバーグが、そうや、言ってます。言って
た。ボンドをやりたかったんですよね。
でね。
うん。
まあ、ショーン・コネになるわなとは思いますけどね。
まあ、初代ですもんね。ね
うん。
で、あとあの、あいつ、旅を依頼するドノバンって悪いやつ。
はい、はい、はい。
あれも007出てるんですよね。
あ、あれ出てましたっけ
はい。
どの作品で出た
確かね、何だったかな。
結構古いですね、でも。
で、アリスン・ドゥーディ、
はい、
あの、エルザ役の、
あ、エルザ、はい。
綺麗な人。あの人も出てるんですよ。
ボンドガールではなく。
ボンドガールで。
あ、ボンドガール出てる、
まあ、
ボンドガール、
ね、ちょいボンドガールね。
ちょいボンドガール。
ちょいボンドガール。あの、美しき獲物たちから確か。ビュートゥーザキル。
あん時か。
なんか、その基本ヒロインが毎回変わっていくみたいなのも、ちょっとボンドの影響っていうか、そんな感じなんですかね。
そ
う
ですね。それもあるかもしれないですけど、
まあ一応ね、ヒロインという枠でもね。
まあもちろんあれですけど。
ちょっと人間ドラマ味が増したっていうかね、
最後。そうですね。ちょっとお父さんが出てきたことによって、かなり、
母親の話とかが出てくるじゃないですか。
確かに。
ね、病気で、病気を隠してて、ね、死んだと、お前のせい、父ちゃんのせいや、みたいな、
う
ん。
そう、親子の確執を、ああやって描くんや、っていうようなね。
もうまさにスピルバーグ。
ですね。もう、これもうみんなフェイブルマンズ見て
ますね。まだ見えてるんですよ、フェイブルマンズ。
まだか。
でももうすぐ配信。もう始まって
ます。始まってます。始まってます。始まってます。なんだ、DVD もこの間出てましたもん。
レンタルで。ダメですね。でも、本当この最後の聖戦から、ちょっとそういう家族の話って、うん、親、
はい、
父さんと息子というか、今度ね、クリスタルスカールになったら、うん、今度は、
ね、
逆で、ね、子供が出てくるという。
父ちゃんになってるっていう。
ね。
ね。話で。
いや、でも当時その僕、リアルタイムで見れたのってクリスタルスカルのみなんですよね。だから生まれてない。
そうですね。片山さん、クリスタルスカル世代
ですね。世代ですね。14歳には。中2です、うんうん。その時確か。
はいはい。
でもやっぱりね、その、
うんうん、
あの時ね、多分僕ひん曲がってて、性格。あの中2病ですよ。中学2年生のもう、本当もう思い出したくもない。今思い出したら本当もう自殺したくなるぐらい本当思い出したくない黒歴史の時代なんですけど、あの時なんか映画通ぶってたのか知らないんですけど、あんなのインディ・ジョーンズじゃないみたいなの言ってたんですよね。
言ってた。
言ってたんですよね。多分じゃない。言ってたと思うんですよ。あの時はね、若いので。
テイストが違いすぎるもんな。
そう、テイストは確かに違うなとは思いますけれども、やっぱりでも、どうなんですかね。
まあで構成自体はレイダースに近づけている
。一番近いのはレイダースか。
感じかなとは思いますけど、ね。もちろんナチやし。
つゆきさんこの間おっしゃったクリスタルスカルは、はいはい、タランティーノは一番好きなんでしたっけこれ。
なんかね、一番好きかどうかわかんないですけど、はい、最後の聖戦と比べたら、最後の聖戦は打作やと。
見えてますね。
で、クリスタルスカルは A 作品や。
へ、
そうなんですよ。
なるほど。
そこの真意は聞いてないですけど。
でも僕もね、なんでタランティーノさんクリスタルスカルがいいって言ってるのか正直わかんなくて。
魔球の方が好きそうな感じはしますけどね。
最後の説明はあれかもしれない。
クリスタルスカルどうすかお二人。まあ、全然だし、話出てこないってことはそういうことが、
ね。いや、違うんですよ、違うんですよ。やっぱりね、最初その3とトリロジーがすごいいじゃないですか。はい、その4にした時の、何なんでしょうね。別に面白くないわけじゃないんですけど、当時見た時のその、まあ、中二病っていうのもあったかもしれないですけど、はい、ありがたみをあまり感じなかったのはありますね。あとはやっぱりその、3からやっぱ思ってたこともあるんですよ。はいはい、その、親子感が出すぎちゃったなっていうのは、正直やりますね。はいはい、これ多分ハムナプトラもこれで失敗してると思ってるんですよ、僕。やっぱり、親子の話にされるとちょっと困っちゃうんですよね。そうですね。
なんか、僕も正直やっぱ、なんかね、やっぱワンツーが好きで、なんかもう、冒険しててほしいんですよね。ずっと、
そうですね。
で、3からちょっともうそういう家族の話出だすじゃないですか。これ正直なところ、全部好きですけど、はい、やっぱり、インディ・ジョーンズといえばなんかやっぱ冒険っていう、なんかこう、もう、最後まで冒険してても、
なんかもっと自分勝手でいいよなと思って。
そうそうですね。なんか自分勝手な、うん、まあでも、そこもちゃんと描いてはいますけどね。
まあまあもちろん、
自分勝手なことをね、もちろんいろんなことをしてきて、こういう人生になってきて、打っても、ね、最新作でも、ちょっとリアルな方向にはなってますし、うん、
シャイア・ラブーフ以外でいなかったんですかね。あれはでもハリソン・フォードが推薦したんです
らしいですね。
そう
です
か、うん。のくせになんかあれですよね。ちょっと仲があれなんですよね。
うん。
いや、まあ、なんか結局ね、うん、まあ、彼はもう
問題児みたいな感じになって。
最新作で。
ね。
びっくりしました。
そうし。
びっくりしました。
言っちゃダメですね。でもまだ新作見て、そうですね。ああいう扱いになっちゃうんだみたいな。あれはでもそうだからですか？
いや、マンゴールドさんは別に彼の人格とかそういうのがどうだからじゃなくて、ああいう筋にしたって言ってましたよ。
まあまあ、そう、しっくりきましたけどね。なんか、
うん、
そう。びっくりはしましたけど、
うんうん、
なんか、その彼が、このクリスタルスカルが、興行もあんまり良くなかったんですか？これ自体は。
でも
その
ヒットしたんですかね。
で、なんかその、大切なシリーズを、うん、ちょっと、俺のせいでダメにしてしまったみたいなことを発言したらしくて、で、それでハリソン・フォードが怒って、
確かに、
その俳優はもう、自分が出た作品はずっと誇らしく思わなきゃいけないみたいなことを言って、切れたみたいな話は。
なるほどね。
なんか猿と一緒にスパイダーマンみたいになってましたよね。
なんかね。
なんかなってましたね。
なってまし
たね。
うん。
嫌いじゃないですけどね、僕は。
そうですね。まあ
嫌いじゃないんですよ。
うん。最初のね、オープニングとか。
うん。
大好きですけどね。
どんなやつですか？あれか。
宇宙人の遺体を。
はい。エリア51のね。
なるほ
ど。
で、いわゆるレイダースの、ね、アークがある、置かれてる。
あそこですね。
倉庫だったっていう。
はいはいはい。
繋がってんねやって思いました、ね。
そうです。だから最初アークを探しに来てんのかなと思って。
まだアークやってんの
か、そうそうそうそう。アークを最後置きに来たところやなと思って。そう。だから場所とかでもやっぱ覚えてますよね。
意外と覚えてるんですよ、ね。
大学のこう講義室とか。
うん、
あ、来た。
そうそうそう。
戻ってきた。いろいろ話は尽きないですけれども。
はい。
まあね。そういう感じでちょっと。最後の聖戦闘クリスタルスカルは、
うん、
まあその程度ですわ。
いや悪くないですよ。面白いんですよ。まあね、全然見れるんですよ。面白いんですよ。ちょっと僕の中では2が別格やったなっていうところはどうしても。
もう、インパクトがね、やっぱ強すぎるんです。決してね、
悪くないです。
愛すべき、ね、最後の聖戦もいい話です。クリスタルスカルも。う
ん、はい。
どうしてもやっぱこう語ってしまうとワンツーの話になっちゃいますよね。
どうしても。
過去作は。
うん。ぶっちゃけ、つゆきさんはどれが好きなんでしたっけ？
僕はだから、もうぶっちゃけ言うと、レイダースかな。
あ、もう、原点。
うん。 まあでもその各作品で好きなシークエンスっていうのがやっぱあるんで、うん、そういう意味ではやっぱすごい作品だなとは思いますけどね。一、ね、個のその作品として見るじゃなく、うんうんうん、スカルのこことか。
はいはいはい。ね、あでもその楽しみ方
とか。確かにそうです、うんうん。まあまあ、とりあえず今回はインディ・ジョーンズの過去作を語ってきましたけれども、はい、どうでしたか初の生収録。
いや、めっちゃ喋りやすいです。
あ、本当
です
か。すごい。ちゃんと帰りがこう、
来る。本当ですか。
クリアだし。
うんうんうん。ね、多分これ。次上げたとき、うん、これ、
全然
音質が違う。今までズームのね、何も工夫してない。そのままズーム収録してるだけで。
ねね、聞いてる人からしたら、あ、今回オンラインやなってバレますね。
絶対わかる。
そうですよ。
はい。
だからね、音質、トレーラーもね、収録しましたので、はい。もうぜひ、これから、もうシーズン2です、今日から。
ですね。
MCU で
フェーズ、
フェーズ
が、
ことになりました。
フェーズ2
これからです。
はい。行きますので、来週は、はい、インディ・ジョーンズ新作、
はいはい、
運命のダイヤル、
はい、
やっていきますので、はい、ぜひ、まだご覧になってない方は劇場で、はい、
ぜひ
ご覧いただいて、
はい、
はい。来週も聞いてください。はい。はい、ということで、今回はインディ・ジョーンズの過去作でした、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。